こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。クリーピー来てましたね。なんか番宣じゃない、なんて言うんですか。あ、リリースがあったから。いやー、おめでとうございます。ということは、ここにも、わーいとか言って、来るかな。ちょっとさっきチラッと見かけましたけども、ちょっと準備しとこうかな。なんか、ウェイっていうの、やるやろ。だって今、レギュラー2つ、始まるんですよ、もう1個。今、考えすぎちゃんがね、実は、地上波レギュラーが決まって。ほんで、任意同行っていう前一緒に、劇団ひとりさんとやってたやつ。松永と。もう、これも、もうシーズン2ということで、レギュラーが始まるんですよ。だから、一週間に何回も会う日とかあったから、もう、これは来る、なんか今多分話し合って、タイミング見計らってるやろなと思うんで、なんかちょっと入りやすいタイミングをちょっと作ってあげなあかんなと思いますよ、これは。まあ、ちょっと選手の振り返りするから、今から。ね、お願いしますね。ちょっと、選手の話するからね。先週はですね、スペシャルウィークということで、3時のヒロインの福田麻貴ちゃんをゲストにお招きしてお送りしました。いや、麻貴ちゃんとはね、ゆっくり話せたんも、ほんと久しぶりだったんですけど、なんか最初やっぱね、先輩やし、麻貴ちゃんめちゃくちゃやっぱおもろいから、結構なんかリスペクト、ゆりやんさんも、同い年やけど、なんかすごいもうリスペクトで会った時とかも恐縮してしまうから、麻貴ちゃんも最初の瞬間はそうやってんけど、もう話せば話すほど、なんか近い匂いを感じてね、すぐ仲良くなったんで、なんかラジオのね、評判見てても、先週の分の、なんか結構マキちゃんのことめっちゃ好きになったとかさ、なんか、西タンタンの CM 見たら、マキちゃんのことばっかり目で追ってしまうとか、そういうツイート見かけて、なんか、そういうの嬉しいなと私も思いつつ、またね、なんか、ほんと友達、の、ただの楽屋の話みたいな感じだったんですけど、また来てほしいなと思いますよ。まあ多分、マキちゃんは次の日すぐブラジャー測りに行ってると思うわ。いや、いろいろ教えてあげたいな。いや、私も今学んでる途中ですけどね。もうインスタで包茎マッサージみたいなアカウントばっかりフォローしてるもんね。ちょっとでも情報を仕入れたくてね。いや、ちょっと私も頑張っていきたいなと思いますけど、共にね。夢はでっかく、胸もでっかくね、なっていきたいなと思ってます。ただね、ちょっと、めちゃめちゃ楽しかったんですよ。覚えてますよ。覚えてるけどね、やっぱね、若干ナチュラルハイでしたね、先週。まあ、私事なんですけど、ちょうどね、ドラマの撮影がね、被ってて、その前に、もう、マキちゃんと喋る前にもう24時間起きてる状態やったわけですよ。ほんで、マキちゃんとわー喋って、1時間半喋って、で、そのままその足で撮影現場行って、ほんで終わったんが次の日の5時だったんですよね、朝の。綺麗に48時間起きてました。綺麗に。まあなんやかんや私はもう50時間ぐらいですね。だからもうほとんどその日のことは覚えてないし、起きたらだから、水曜？ん？合ってる？水曜じゃないか。木曜？もうそれも分からへん。もうその先週の1週間がちょっとね、もやっとしてるんですけれども。まあでも、だからマキちゃんの喋った1時間半がもう、だけ覚えてる感じですね。その前後はちょっともう覚えてないんですけど。あ、そのドラマはね、今週もう放送されます。バンクオーバーっていうね、ドラマで、2夜じゃねえ。2週連続放送っていうのはちょっと変わった放送の仕方をするんですよ。前編が9月の19日の日曜日、夜10時半から11時25分の、まあ1時間もののドラマですね。だから前編が19日にあって、後編が9月の26日の日曜日。だからまあ、日曜日の2週でやるっていう感じですね。それが、2回目は11時から11時55分という感じでね。だからまあ、最初の週見といてもらって、次の週の日曜日まだ見るっていう感じで。いや、なんかあんまりないですよね。2週でまたぐドラマっていうのは。まあ、連ドラというよりか、なんか2回前編後編の、これが大変やったんです。まあ、これがね、そうなんですよ。まあ、でもかなりね、私 SM 嬢の役っていうね、まあ、土手的にはぴったりな役をいただいて、びっくりするぐらい露出したわ。もうびっくりした。もうだからなんであの日私おっぱいの話になったんやろうなって。まあ、マキちゃんが自分で振ったっていうのもあったけど、50時間起きてたわけですよ。そのうちのまあ、 もう半分ぐらいは撮影してたわけですよ。半分ぐらいボンテージ姿で、おっぱいパンパンに寄せてたから、ヌーブラつこて、何やらつこて、みたいな。もう、カイカイなるぐらい。寄せとったからもう、おっぱいのことばっかり話してしまったんですけど、かなりいい状態でドラマに出ておりますんでね、ぜひそれも見ていただきたいな。SM 上の、ドテちゃんをね、見てほしいなと思いますけれども、あと、土手で、はい、思い出しましたね。先週の水曜日まで番組イベント、土手の週2021例の日本青年館のグッズ販売がありました。たくさんね、予約していただいたみたいで、土手でスタンブラーね、数量限定で販売してたんですけれども、販売上限にね、もう締め切り前に達したということで、いや、ありがとうございます。確かにね、あれ、いっちゃんいいかもしれない。いっちゃんとかで、まあ、ランクつけないどうかなと思いますけれども、いや、いいと思う。ドテンラスタンブラーもかなり自信作です。でね、他のやつもね、まあ、受注生産含めてね、かなり注文があったらしくって、スタッフさんがすごい笑顔で話しかけてくれたから、かなり手応えがあったんじゃないかなと思いますよ。やっぱね、こういうイベントやるときとか、グッズで、前もドテジャージ売りましたけど、やっぱスタッフさんの顔色を伺うわけですよ。なんかこう、曇った感じで、なんか歯切れ悪く喋ってたら、ああ、これ、いまいちだなって、わかるんですよね。すごいニコニコしてはったし、猫の人、石井ちゃんもすごいね、ニコニコ顔でね、本を届けに来てくれたんでね。これもう明後日ぐらいに出るんですって言って、いや、うちのグッズの売れ行きが悪かったら、そんな自分の本なんかをそんなパーソナリティに持ってくるなんてことできないですからね、きっと。これはかなり期待できるということで、皆さんありがとうございます。みんなでね、もうお家でね、行けないけどっていう人もお家で来てもらえるしね、いや、イベントまでに間に合えばね、ぜひ皆さん、揃いの T シャツでイベント過ごしたいなと思います。ここで番組からのお知らせです。改めまして、ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、土手の週2021例の日本青年館のチケットの一般発売が、今週9月18日土曜日の10時からスタートします。一般発売がスタートします。先日までね、先行予約やっておりましたけれども、そこで取り忘れたっていう方いらっしゃると思います。チケットの一般発売が今週の9月18日土曜日10時からスタートします。受付はチケットピア E プラスとなります。詳しくはイベントホームページに受付 URL を掲載していますので、そちらをご覧ください。なお、イベント開催にあたっては、政府や東京都のガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に行った上、実施いたします。ということですね。まあ、1ヶ月切りましたからね。もう、チケット一般が。まあ、一般が終わったら、もう間もなく、イベント間近っていう感じになりますもんね。あっという間じゃない？なんか、イベントやりますって言ってからさ、もう1ヶ月、切ったのか？切ったんか。うわー、どうしよう、考えてない考えてる、半分嘘やけど、考えてるけど、なんかね、やりたいこともいっぱいあるし、やれないこともあるかもしれへんし、まだね、こうアイデアを出してたりするんですけど、いや、でも本当にね、土手のみんなが集まる機会ずっと待ってたからね、そのステージ上に例のプールを作るっていうのもまだ諦めてないし、例のプールからバシャーンって出てくるっていうのも、もうスタッフがみんな目を背けるからね、これどうなるかわからないんですけど、いやー、すごい楽しみにしていただけたらと思います。一般発売が今週の18日土曜日10時からスタートしますので、皆さんこちらよろしくお願いしますね。まだ来おへんかな？もうちょっとかかるんかな？オッケー。大丈夫です。じゃあ、まずじゃあタイトルコールでもしておきましょうか。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ！改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。本日、9月13日は、北斗の拳の日だそうです。北斗の拳に、日があるんですね。すごい。1983年昭和58年の9月13日に週刊少年ジャンプにて北斗の拳の連載がスタートしたことから2018年に制定されたということで、83+18は ちょっと繰り上がりとかできないんですけど、まあ、30年ですか ?40 年ですかちょっとわかんないですね。まあ、何年後かに、何十年後かに制定されたということで。いや、北斗の拳は終わってますよね。最終話も、誰もピンとこない。みんな知っているのに、話の結末を誰も知らないということ?いやー、すごいね。こっち亀は終わったよね。こっち亀は終わってるね。そうやね。なんか、終わってる漫画と終わってない漫画クイズできるな、これね。北斗の拳終わってんのかな?うん。なんか、私もたまに北斗の拳に出てくるキャラクターに似てるって言われることありますけどね。化粧の具合のとで。でも、私読んだけどさ、途中まで読んだんですよ。でも、何の話まで読んだかもう、あんまりよくわからへん。そんな、まあ、北斗の拳といえばですね、まあ、飛行っていうんですか?飛行疲れてこう、まあ、キャラのなんて言うんですかね、断末魔みたいなのが有名ですよね。叫び声が。まあ、ヒデブ、アベシ、もういっぱいあるんでしょうけど、まあ、ヒデブ、アベシっていうのが有名だと思いますんで、それにちなんで、本日のメールテーマは、思わず声が出てしまった話にしたいと思います。思わず声が出てしまった話っていうのはね。いやー、これ、いい方も悪い方もあるよ。私が声が出てしまうのは、その、嬉しくて、うわーっていう時のことって、別にそんな覚えてないんですけど、よう言うかな、私、ラジオでも言うかな、失敗した日にさ、なんかそのことを思い出してさ、シャワー浴びてる時に、あーって言うっていう、思わず声が出ちゃうのよ。自分の過去の失敗とか恥ずかしい行為とか行動、発言を思い出してね、声が出てしまうのよ。電車とかでもあるのよ、たまに。なんか、ああって。そう怖いのね、発作みたいになってしまうのが。そういう、まあ、ネガティブなことの方が自分は多いかなと思いつつ、まあ、どんなお話でもいいです。あなたの思わず声が出てしまった話を教えてください。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしています。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信です。賢者モードで皆さんからのお悩みにお答えしています。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで簡単に無料で見られますので、ぜひミクチャでもオールナイトニッポンお楽しみください。ではここで一曲、お送りした曲は Do As Infinity で本日は晴天なりこの時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネームハルートさん、我々はイベントグッズを手に入れてニコニコ、イベントスタッフは美味しいご飯が食べられてニコニコ、ウイカさんはみんな平和でニコニコ。こんなに素敵なことってあるんですね。僕は彼女の分の多めコインケースを購入しましたが、商品名は言わずにプレゼントしようと思ってます。優しいね、ハルート、ありがとうございます。多めコインケースがな、ただこのメールでは漢字に多めってなってるんだけど、ひらがなだよ。ひらがなじゃないと意味がないんだよ。まあ意味はなくていいんだけどね。ありがとう、でも。なんかちょうどね、カップルで持っても深い紫とピンクらしい。いいじゃんね。確かにそうやって言えばよかった。お揃いでモテるよって。しかもグッズのね、ラジオイベントのグッズやったらあんまり意味深じゃない感じで渡せるよって言えばよかった。もう、ハルト、もっと早教えてや。いいね。確かに。一番売れ残ってそうやから。まあ、売れ残ることは、あるんか。数量限定やから。いや、嫌やね。私、多めコインケースの在庫抱えてねんの。めっちゃ嫌やわ。いやー、どうしようかな。ラジオネームフィルコさん、スタジオの外で一番面白いタイミングを探しているクリーピーナッツさんを想像すると可愛くて仕方がありません。ウイカさん、もう意地悪しないで大きい声で呼んであげてください。大きい、今聞いてくれてるのかな、どうなんやろう、何してんねやろ。あれ、メールもう一個来てますね。ラジオネーム一昨日の二日後さん、先ほど須田さんオールナイトでクリーピーナッツのお二人がラジオ前の打ち合わせの時もギリギリまでツアーの瀬取りの打ち合わせをしていると言っていました。今も瀬取り決めをしているのかもしれません。あ、そうか、もう間もなくなんですかね、ツアーがね。なんかもう連日ね、朝の生放送とか音楽番組とか 出てましたもんね。そうか。そんな、でもまあ一瞬来るぐらいとか言ったらいいねんけどな、全然。ラジオネーム、みーやんさん。クリーピーナッツの乱入をやたらと煽るウイカさん。あれ？これ、結構前にすでに帰ってるパターンじゃね？だとしたら今頃タクシーでエゴサしてるので、ウイカさんからメッセージ送っちゃいましょう。え？そうなの？あれ？寂しいんですけど、なんか。あれ？え？来るでしょ？普通。お返し、私、この間ね、自分のリリースの時に乱入させていただいたけど、お返し乱入、あると思ってたやん。あれ？寂しいな。別に、R さんだけでもいいんですよ。別に松永もちょっと会ってるから。あ、そう。そうか、そうか。ああ、なるほど。確かになんか、スタッフが誰もそわそわしてないのよ。なんかいつもは、なんか一人二人がバタバタしてたりすんのよ。うん。で、なんか、宮森さんとかもなんかメールのなんかさばきとかちょっと普段と違ったりするわけよ。レニちゃん乱入の時とかもなんかちゃうなと思ってたんよ。なんかざわっとしてんなと思ったよ。ないんかこれ。ないんけ。なや。おい、クリピーナッツ帰ってこい。寂しいやないか、一人で。もう明日乱入したろけ、こっちが。なんやねん、須田兄やんのとこだけ行きよって。あー、なに、絶対かけたれへんねん曲。伸びしろなんかかけたれへんねん。伸びしろな、うん、伸びしろしかないな、ほんまに。二人はすごいわ。もういや、お祭り歌手はどんどん鼻が伸びてるような気がしますけれどもね、鼻が伸びきってるような気もせんでもないですけど、でも別に明日会わなくてもいいんです。なぜなら私今週金曜日にも彼らにお会いするんですよ。今週ね、 M ステミュージックステーションに私も出させていただくんですけれども、クリーピーナッツさんもリリースということで、多分伸びしろ歌いはるんかな、会えるということで、生放送でね一緒できるんですよね。これ私ね、今回残酷な天使のテーゼっていうね、エヴァンゲリオンの皆さんもかのご存知有名な曲を歌わせていただくんですけど、結構ね、こうなんて言うんですか、あ、突然って言ったらあれですけど、お話いただいたんで、あのね、歌わせていただくんですけど、やっぱ2回目なんでね、カメレオンで出させてもらって、いや、もうかなり、え、どうしようと思ったんですけど、出演者見てちょっと安心しました。やっぱり知ってる人おったらよかった。あとハラミちゃんとかもねいて、それこそ桃色歌合戦でねご一緒させてもらったんで、ちょっと知ってる人がおる M ステっていうのは、友達と一緒に出るっていうのはなんかすごい安心してありがたかったです。ちょっと精神安定剤的にね。いやー、だからやっぱ来てくれてよかったやん。こう、M ステも一緒やねーって、今週またあるやんけ、ウェーイ、疲れてくれてよかったやんけ。寂しいこと言うやん。みんな知ってるか、おー、聞いてるか、めっちゃ待ってくれてたんで、ミクチャとかさ、ツイッターでさっきエゴサしたりとかさ、タグで見たらさ、クリピーあるかな、ワクワク、このまま聞こうかなって言った人、今一斉にみんなラジコ切ったやろ。絶対来へん思て、ほら、ミクチャも減った絶対、もう来へんねん、くそクリピーナッツで釣るなという話ですけれどもね。いや、だから今週とか金曜日、皆さんね、ミュージックステーションでね、もう金曜のオールナイトニッポンで、佐久間さんとかも来ればいいのにね。みんな、なんか、もっと勢ぞろいする日があったら、私も出たいな。それこそね、スペシャル、音楽部のスペシャル番組とかさ、特番とかやったらさ、オールナイト日本勢が集まる日もあるでしょうに、きっと。ね！いや、そん時に出れるように私もまた頑張らなあかんなと思いますけれども、ちょっと今週頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。うん。なんかもうドラマがあったりとか、M ステがあったりとか、もう今週結構、オンエアもたくさんあるんでね、見ていただきたいんですけど、今日もね、クッキー師匠とね、二人でロケ行ってきました。うん。あんまり二人でね、初めてじゃないかな、ロケっつうのは。そう、いろいろね、ちょっといろんなとこ行かしてもらって、初めての試みというか、初めて、師匠と初めて やった。やったじゃないけど、そういうことじゃなくて。まあ、いつも、お前、下の世話してくれてるからな、とかって、ギャグで言うけど。いや、とあることをね、とあることをやったんで、ぜひそれも解禁になったらお伝えしたいなと思います。なんかみんなにお知らせできることがあると嬉しいなと思っております。無理やりいい話をして心を落ち着けようとしました。もう思わず声が出てしまいましたよ。ほんまに。くそー！まあ、私も伸びしろしかないということで、はい、かけません！伸びしろは。伸びしろかけれる準備ありました？もしかして。してました？してたんですか？全然してました？すぐかけれるんですか？すぐかけれるんですか？割とすぐかけれます。今曲売りしたらかけれるんですか？いやー、いけそうですか。やります？仕方ない。これ、尺に触るなー。なんでやね。今でも来てくれたらかけるよ。かけるよ。かけるけど。クリップハイプ谷口マグロでよ。残念でした。はい、クリープハイプと谷口マグロさんでようでした。声かけた瞬間にね、宮森さんがね、もうようかけたなって言ったんですよ。ようかかってるね、ようかかってるよ。うまいこと言うやんか。伸びしろは明日の火曜のクリーピーナッツのオールナイト日本ゼロでかかると思うので、そこで聞いてください。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。ではメール紹介していきます。ラジオネーム若竹大王さん。北斗の拳は1983年に発表され、連載は1985年に終了しています。ほう、終わってんだ。だいぶ前に、生まれる前に終わってた私は。最終話ではケンシロウは終わりのない旅に出るようです。ちなみにケンシロウの好きな食べ物はありません。世紀末は好き嫌い言ってられないからだそうです。めんどくさい人。その世紀末だから食べ物が少ないっていうのは分かりますよ。だから嫌いなものはありませんは分かるよ。好きなものは別にあったってええやんか。なんでそこで意地張る。かっこつけ。かっこつけやな。まあ、あれで、あの風貌で、あの感じでかっこつけじゃないわけがないもんね。まあ、ケンシロウはまあ少なくともかっこつけですけれども、多分。あ、2年しかやってないってこと？連載は。すごくないですか？コスパめっちゃいい。2年だけやって、今もずーっとパチンコでギャンギャン稼いで、ずーっとね、ネタでこすられ。素晴らしいですね。名作ということですね。ラジオネーム、お酒は二十歳になってからさん。もし M ステに佐久間さんが出たら、スタジオで、元サラリーマンの曲なんて誰が聴きたいんですか？ガーッと笑いつつも、曲が流れると目が変わって真剣に歌い出すと思います。あのつぶらな瞳で。前髪さ、上げてると思う。下げてると思う。M ステの佐久間さん。最近、この間、一昨日ぐらいかな、この間見た時は斜めに流してたよ。シュッてまっすぐ目に。あれ、気分なんかな、メイクさんに言うんかな、佐久間さん今日髪どうしますって言われたら、ちょっと流しちゃおうかなとかって言ってんのかな。あ、聞きた。なんかモニタリングしたいねんな、佐久間さんの入りから出まで。いやー、ちょっと考えすぎちゃうね。こっそり作家さんに言おうかな。佐久間さんのモニタリングをしたい。佐久間さんもでも曲出しそうですよね。本当に。なんか今、何屋さんかもう分からへんくなってくるぐらい。でもいつかなんかオールナイトの、ね、オールナイト日本ゼロクロスのなんかメンバーが勢揃いする日が来るといいですよね。そういうイベントがな、いつかできたらいいな。いつかできたらいいなっていう頃まで私も折れたらいいなって思いました。以上です。ラジオネームラムさん。クリーピーナッツ登場に期待した後のクリープハイプしみるな。すいませんでした。すいませんでした。でも、すごかったやろ？これ別に、用意してたわけじゃないねんで。これ、言うか言わんか今迷ってたけど、ちょっと自分が、うますぎたからちょっと言うわ。今ほんまに、 ほんまに用意してもらってて、ほんまに OK が出たタイミングで言ったから、一番大変やった。ミキサーさんの方、こうやって、どっちかがね、ってなって、そっちかーいってなってて、一人暴れてはったから、Gスポがバーって暴れてたからね。いやー、たまたまクリーパイプかけるのは決めてたよ。今日これかけようかなと思ったけど、どこでかけるかっていうのは、なんかこうバランスで決めてるから、たまたま今日フリートークの後にかけようと思ってたんですけど、うまいことやったなぁ。名パーソナリティやなぁ。絶対乱入ゲストとかうまく裁く自信があってんけどなぁ。ラジオネーム、リオ青春さん。おそらくツアー前に忙しいクリーピーナッツさんも結構寝不足してると思います。ウイカさんは先週48時間寝てない状況でもクリーピーナッツのラジオに乱入しますか？もっともなこと言わないでください。そんな分かってるよ。忙しいのな。もういつもな。大変な。分かってますよ。二人なんかそんなん私に比べても、私なんか塀みたいなもんですよ。こんな比べもんならぐらいお二人忙しいと思います。ね。でも今リリース週間やから。リリース週間って頑張る時やから。だからね。ここに来るとより疲れると思ったんでしょう。賢明な判断だと思います。まだ諦めてないけど。ラジオネーム、ケミアンさん。ウイカさん。もうクリーピーナッツのことは忘れようよ。もっといい男いると思うよ。こんな時間に放送局で一人でウイカさんの声を聞いてくれてる素敵な男性。そう。上柳さんがいるよ。上柳さん、乱入待ってます。いやいやいや、いいのよ。そういうこと言うと、上柳さんも来てくれちゃうからいいのよ。逆に。上柳さん来てもそんな私バシバシさばけますよとか言ったけど、恐縮してしまうから、大丈夫です。すいません。大丈夫なのですいません。こういじりの、ね、よう分かってない上下関係とかね、よう分かってない、遠い親戚ですからね、私上柳さんとね。分かってない、こういう、もうケミアンっていうちょっとね、バカなやつが、こういうこと送ってきましたけど、大丈夫です。すいません。本当に今多分一生懸命、長官を多分いろいろチェックされてる子だと思いますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。後ほどお挨拶に伺います。すいません。ラジオネーム、ルリ色の海さん。昔近所のツタヤで DVD を借りに行ったら18禁ののれんから同級生が出てきてばったり会ってしまい、あ、これテーマね、びっくりした上、ごめん、出してた、ごめん、全然さばけてないやん、ショックでかすぎてるやんこうへんねや、こうへんねや、こうへんねやっていうのが頭で、ごめんなさい、仕切り直しますね。テーマメールです。思わず声が出てしまった話。ルリ色の海さん。昔近所のツタヤで DVD を借りに行ったら18禁ののれんから同級生が出てきてばったり会ってしまい、思わずごめんと声が出てしまいました。いやー、いいね、ある、やっぱあるやね、みんなね。私はその地元でその年ね、そういう年頃の時に出てきてばったりみたいなのは、まあ、これはまあ男子あるあるなんかな。今じゃ逆にないよね。履歴をちょっと見てしまって、あ、ごめんみたいなのあるかもしれないですけど、のれんでばったりはもうあんまなさそうやね。ラジオネーム、雪の降る日さん。テーマメールです。イケメン先生の授業中に先生が手を挙げた拍子にバキバキの腹筋が見えて、オフと声が出ました隣の子と目があってすごく気まずかったですオフ出るよね、出るのよ、オフオフって、なんか具が出そうになるのを抑えてるのよ、オフってなって。うわー、でもイケメンの先生とかな、これ今考えてやで、当時はそんな邪推しなかったけど、絶対わざと。イケメンの先生はね、分かってんのよ。そう、なんか、なんていうの、俺、全然分かってない、おかっこよくないよ、とかっていう、だいたいかまととぶってんのよね。だからわざと見せてんねんな、ああいう人らはな。そう、今になって気づくんよね。ラジオネーム、無口な大根さん。僕は高校の創立記念日に、草野仁さんが来てくれるな、ん、来てくれるとなった時に思わず声が出てしまいました。え？来てくれた最初はみんなが声が出て盛り上がっていましたが、草野さんの話の途中に周りを見渡したらみんな寝ていましたね。謎が謎を呼ぶんだけども、スーパー仁くんが来たの、高校の創立記念日に。なんでなんで、卒業生卒業生ってもだいぶ前になるやろそれ。 ありがたいお話してくれるのかな、問題とかクエスチョンとか出してくれるかな。でもお会いしたことありますよ、私。スカットジャパンで、スカットジャパンで同じ話ねさせていただいて、差し入れくださいましたもん、ご挨拶に伺ったら。なんかで、あ、差し入れじゃなくって、多分私2回お会いしてるのかな。で、1回多分別の番組でスタジオでお会いした時に、ちょうどバレンタインの時期で、楽屋の挨拶に行く時に、あ、今日よろしくお願いしますって言って、まあ一粒ね、大きい一粒がドンって入ってるクリバやったかな、のチョコレートをお渡ししてご挨拶と一緒に。で、それからだいぶ経ってからスカットジャパンのそのドラマで一緒になった時に、マネージャーさんが、あの、これ草野からですって、あの、すごくずいぶん前にバレンタインいただきましたよねって、あの、お返しになります、遅くなりまして、みたいな、もう大昔ぐらいの話やったのに、それを覚えてくれてはって、そんでさらにホワイトデーという形でお返ししてくださって、ちょっと震えましたね。まあ、草野さんがすごいのかマネージャーさんがすごいのかちょっと定かではないですけれども、そのお心遣いに、だからあんま簡単に人物あげたあかんわと思った。気をね使ってくださる方はやっぱそこまで、あ、いついついただいたとか多分メモしてはって、で、いつお会いするときにって言って、また名簿バーって見てお返しとか考えてはるんやなと思った。やっぱギリチョコ、ギリチョコ、ごめんなさいね草野さん、あれギリチョコやったんです、ごめんなさい、ごめんなさい、今だから言えるんですけど、あれギリチョコやったんですけど、あんまり簡単にギリチョコあげるもんじゃないなって思いました、ごめんなさい本当に。いや、今だってちょっと謝罪します、すいません、ありがとうございました、本当に美味しかったです。はい、ではこのコーナーに参りましょう。命名ウイカネーム、いろんな芸能人、有名人にファースト様ウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。紹介していきましょう。ラジオネーム、インフムアンサー。3時のヒロイン、福田麻貴さんに命名。ブラジャーオンステージ。福田さんがアイドルグループ、つぼみに所属していた頃、ライブのリハーサルで早着替えに失敗し、ステージ上で下着姿になってしまったから。ここでもなんかブラジャーの話が繋がりますか。やっぱいろいろやってるんやね。つぼみでそんな、何、早替え、ステージ上の早替えとかでもあるか、そうか。リハーサルでよかったよね。こういうことがあるからリハーサルって大事なんよね。次行きましょう。ラジオネーム、小ガラス丸。キアヌ・リーブスに命名。ミステリアス・ストーン。脚本家との打ち合わせの後、毎回オフィスに、石を置いていくから。鼻鳴るぐらいおもろい。ちょっと待って待って。全然わかれへん。待って。脚本家との打ち合わせの後、毎回オフィスに石を置いていくから。わからへんわ。わからへん、わからへん。怖い、怖い、怖い、怖い。じわじわ来るんだけど、あのキアヌでしょ、あのキアヌがこっそり、どういう、どのサイズの石、そんでどこに、どのサイズの石を、怖、やっぱスターってようわからんね。ラジオネーム、飲み物大体期限切れさん。シソンヌ二郎さんに命名。オールゲネオダ。あまり乗り気ではなかった朗読劇のゲネプロで、子供の役なのに全部織田裕二のモノマネで通したから。もう二度と呼ぶかって思ってたやろね、朗読劇の主催の人は。あまり乗り気ではなかったって、なんで知ってるん、この視聴者側っていうか観客側が。なんか理由てはったんかな、乗り気じゃなかったって。それもどうなのよ。いいよね。もう二郎さん大好き。もう、有吉の壁とか、もう、やっぱ、シソンヌさんが出てきたってなったら、もうググッと、に行っちゃうよね。天才やと思う。ほんまに天才やと思うわ。いや、だからこういうことができるよね。織田裕二っていうのもさすがやな。ラジオネーム、ホームランボーイさん。吉高由里子さんに命名。 ノーリミットメイクドレッシング。ケータリングで食べたドレッシングが美味しくて、ケータリングスタッフに作り方を聞いて自宅で作ってみたが、ケータリングと同じ分量で作ってしまい、30人分のドレッシングが出来上がったから。これはまあスタッフさんもね、吉高さんに教えるっていうのであれば、そこ配慮してあげてほしかったよね。別に吉高さんがどういう人かっていうのは知りませんけれども、ちょっと予想できるというか。いやー、まあでもドレッシングやから置いといたらね、使えるんじゃないですかね。30人分をかけて食べてから気づいたわけじゃないですからね、きっとね。ラジオネーム、小娘シャンパーニュさん。平愛理さんに命名。サマーバケーションくらい。ヒルナンデスで、三浦アナが、夏休みで番組を休むため、代理のアナウンサーを紹介したら、どうして卒業するって言ってくれなかったの?と突然号泣しだしたから。これは、平愛理さんがスタジオにいて、ミトちゃんさんが、ミトさんが、すいません、お休みいただきますので、代理の方、アナウンサーですとかって言ったってことかな?したら、突然泣き出したってことでいいんかな?状況が分かれ、まあ、どんな状況であれ、これを勘違いすることは、まあ、平愛理さんにしかない出来事だと思いますが。いやー、そうですか、平愛理さん、枯れないですね。まだまだありますね。東京都のソリッドさん。辻のぞみさんに命名。流しウインナーファイヤー。流しそうめんの機械にウインナーを流して炎上していたから。なんて言われたんやろ。そこはそうめんを流すところですって。ま、でも、なんか他のその、何個かありましたよね。カレーが、カレーがとかやったっけ、なんかお弁当とか。なんかね、いろいろ、その、食事シリーズ、食卓シリーズありますけど、これは、ちょっとだけその、文句言う人の気持ちもわかるっていうか、流しそうめんはそうめんだけを流していれば、こう、洗いやすいというか、ウインナーを流すことによって油分、油分がつくから、すごく洗剤の量が変わってくるのではないかとか、ちょっと突っ込みどころはちょっとあるかなーっていう感じ。まあ、言いませんよ、別に。腹も立ちませんけれども。あと、太さとかね。バチバチにゴリ太のやつとか流してて、こう、グッグッグンってなってたりとかしたら、ちょっとそこに流すの良くないと思いますよっていう気持ちもわかるな。あと、ポークビッツを大量に流すとかね、ブワーって。まあ、これはちょっと、これは、狙ってるね。辻さん、これは。これはちょっと、脱ぐしたらどうなるかなっていうのを、ってやってるんじゃないかなと、ちょっと邪推してしまいましたけれども。いやー、ちょっと平愛理さんと辻のぞみさんの二強というのが、この二人のラジオとか聞いてみたいですよね。平愛理さんラジオとかやってはれへんかな、今。やってほしいな。なんかアンサーとかしてほしいな、これに対して。ほんと。今週は以上ですか?はい、ありがとうございました。いやー、ちょっと、キアヌが頭から離れない。いやー、ちょっとこれ、キアヌ聞いてないかな、これ。いやー、すごい面白かった。
日本放送、ポッドキャストステーション。
この時間は、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム、福は部屋干しさん。次の曲は、クリスタルキングで愛を取り戻せをお願いします。そっか。そうやね。そのパターンもあったんやね。いや、ちょっと思い浮かばんかったわ。一回かけたことあるから、これは省いてたんですよ、実は。いやー、そうか。北斗の拳のね、オープニングテーマ。今日の、確かにテーマにぴったりでした。いやー、確かにその手もあったな。ラジオネーム、エッグボードさん。僕の学校では、あ、テーマです、これ。思わず声が出てしまった話。僕の学校では、校長先生の娘の旦那さんが、安田大サーカスの団長さんということもあって、え?校長先生の娘の旦那さんが、安田大サーカスの団長さん。へえ。もあって、 朝の全校集会で団長さんが話をしに来てくれたことがあります。
へえ。
サプライズ登場だったのか、団長がトークの中で下ネタを挟んだりするとお偉い先生方が顔を歪めていたことが今でも色濃く覚えています。空気よ呼んで言ったんかな、下ネタ。なんかちょっとやっぱこういうお堅い話になりがちやなと思ってぶっこんでくれたんですけど、なんか団長さんそんななんか下ネタトークするようなイメージなかったんですけど、頑張ろうね、頑張ろうとしたんですよね。いや、そんな芸人さんがね来てくれてんねんか、寛容に見てほしいですけど、先生たちも。ラジオネーム、ずっと春休みでいいのにさん、テーマです。僕が思わず声を出してしまった時は揚げ物をした時です。酢豚を作ろうと思い、ピーマンを洗った後油にぶち込んだら、よく水気が切れてなかったため油と反応して火柱が2メートルほど上がった時、うわっと声が出ました。
19歳でピーマンを揚げますか。ああ、まあ酢豚か。19で酢豚。
いや、ずっと春休みでいいのにさん、19歳。
え、19で酢豚。え、私31やけど酢豚ないわ。酢豚行こう思ったことないわ、自前で。酢豚好き？みんな好きなん？酢豚好きな人？ああ、おお、おお、多かった。ごめんなさい、私がマイノリティでした。すいません。あ、そうですか？中華料理の中で1位の人。中華料理の中で全中華の中で酢豚が1位だよっていう人。ほら見ろ、ほらほら、やっぱそうやね。チャーハンとかが来るよね。餃子とかがね。あ、よかったよかった。そう、私は1位、2位、3位をね、ローテーションする人間だから、酢豚まで行かなかったのよ。あ、すごいよかった。なんか、なんか世の中の人みんな酢豚が好きやって思ったら、ちょっと私、なんかすごいショックを受けるとこやった。あ、よかったです。
ラジオネーム DA さん。思わず声が出てしまったことですが、大沢あかねさんの年齢がまだ36歳ということに驚きました。20年ぐらい前からテレビで見ている気がするのに、まだ30代という人生の濃さにビビりました。
そっか、そんな離れてないんや。確かにずーっといらっしゃる。別に老けてるとかそういうことじゃなくって、ほんまになんかちっちゃい頃から見てるような感覚になってんのよね。あ、そう、濃さしか変わらんの。まあ、そうか。そんな声出る？あ、今出たわ、でも私が。言うたわ。出たわ。こういうことやね。いやー。あれ、なんか、今日のテーマ、ほのぼのとしてない？なんかもっとさ、ギョッとするさ、しもいやつとかさ、なんか来るんかなと思ったら、ほのぼの、4コマ漫画みたいね、全部。ありがとう。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームほかほかさん。クリーピーナッツさんも来ない、上柳さんも来ない、こうなったら頼れる男は一人、伊集院光さん来てください。ちょっと遅いかな、もう帰っちゃったかな、帰ったのかな、どうなんですか、止まってるのかな。どうなん、そうですよね、伊集院さんね。そうか、ちょっとどうですか、伊集院さん間に合いますかね。無理です。なんでお前がわかるんや言うてんの。なんで確認したか、伊集院さんに。伊集院さんは起きてる、起きてます、起きてはいる。なんでだから、なんでして付き合ってんのか、彼氏か。ラジオネーム、サツマックスさん。ウイカさん、佐久間さんは、すでに曲出してますよ。
え？
佐久間と三宅で、俺のベビースターラーメンという曲、タイトルの曲です。
ん？ん？え？これは？本当に？
三宅って誰？ユージ？テレ東の局員さん。あ、三宅さん、あ、いらっしゃったわ。
あ、そう。
音源もある？え、ちょっと聞けます？あ。これが佐久間さん？ どっちが佐久間さん、これも佐久間さん。これはなんかタイアップかなんかなの、なんか企画でやったん、普通に作ったの。ベビースターラーメンの CM を狙って作ったのかな、ベビースターラーメンのそのとコラボで作ったのかな、勝手に歌ったの。うわーやらしい、絶対狙ったじゃん。じゃあ狙ってたんでしょこれ。なんて言うんですか、これは吉田拓郎的なでもなく、なんかん竹原ピストル的な、どっちか分かんないですけど、もうフォークな感じですか。うわー、もういいです。ありがとうございます。やだ、すごい、なんか戦略を感じてしまった。いい曲だなと思いましたよ。なんか昔のね、そのおやつをなんか想像するっていう、なんか、まあ、ちゃんとちょっと後でちゃんとじっくり聞かせていただきます。スポーティファイに入ってるかな、入ってるのかな。CD が出てるんですかこれ。なん、あ、青春高校で入ってですね。へえ、いや知りませんでした、失礼いたしました。じゃあもう歌もあるということで、共演、歌番組で共演があるということですね。その後テレ東の歌番組ですかね。いやー、ありがとうございます、教えてくれて。いい曲だったな、後でフル普通に聴こう。フルかけたれよって。かけません。ラジオネームアルミカンさん、星野源さんのオールナイトニッポンの番組イベントに佐久間さんが出た際、佐久間さんは思いっきり前髪を上げていたので、M ステに出る時も思いっきり前髪上げてると思います。なるほどね、気合い入れる時はガッて上げてるんだ。あ、こないだ考えすぎちゃんで会った時は斜めに流してたのよ。だからこう半分考えすぎちゃんでいる時は回しというか、プロデューサーも兼ねて裏方が表に出てますっていうスタンスだから、多分前髪降りてんのよね。でも星野さんのイベントの時は俺出役ですって感じで出てたんだね、あれはね。だビュンギュンって上げて、かわいいよね、佐久間さんのどんどんおしゃれになっていく感じとかさ、かわいいよね。ラジオネームチワワの空振りさん、オールナイトニッポンファミリーが集まってライブを開催した場合、乃木坂よりも夜遊びよりもクリーピーナッツよりもリスナーが一番盛り上がるのは三四郎相田さん改めシュージマンのスタンドバイだと思います。スタンバイ、スタンバイでのね、あのシュージマンさんの歌あるんですか、聞くんですか。何、一人オールナイトの走馬灯みたいなやってんすか今。私最終回なんすかこれ。何なんすか。別に、何、シュージマンの曲、そんなすぐ出るんですか、そんなすぐ出るんですか、用意できる。いや、まあ、出ないか。出ないみたいですね。シュージマンさんの、はい、曲は出ないということで。はい、かけません。聞いてください。おのおので。ラジオネーム、ちばらき小僧さん。平愛理さんですが、夫の長友選手の J リーグ復帰が決まって帰国しているみたいなので、番組ゲストのオファーをしてみるのどうでしょうか。はあ、そっか、今、帰国してらっしゃるのか。ご一緒にね。でもきっと平愛理さん私のことご存知ないから、よう知らん女のラジオで、夜中のラジオでめっちゃネタにされてるって思ったら号泣されてしまうんじゃないでしょうか。まあでもお会いしたい気持ちはいっぱい。私20世紀少年映画見てやっぱすごい大ファンになったし、本当大好きでしたからね、視聴者としてお会いしたい気持ちは山々なんですけど、私に裁ききれるかというね。だから、あ、さっきほら平井さんと辻のぞみさんの話ラジオ聞きたいなって言いましたけど、一番はだから平井さんと滝沢カレンさんですかね、この二人のラジオが聞きたいなと思ってます。なんかやってほしいな。優しいね。毎回それテーマですっていうカンペ出してくれて優しいね。勢いで読んじゃうからね。ラジオネームマッキーさん。 私が思わず声を出してしまった瞬間は、学校に所属する学生全員から集めたお金をなくしてしまった時です。最終的には見つかったんですが、亡くなった瞬間は顔面蒼白になるとともに、思わず、と声が出てしまいました。学校に所属する学生全員から集めたお金をなくしてしまったって何？学生全員、ん？学校に所属する学生全員から集めるお金って何？あんた何？マッキーよ。それが A なんだけど。え、そんなことある？学校に所属する学生全員から巻き上げるじゃないけど。え、何のお金それ？怖いんだけど。何これ、言っていい話これ。学生全員から取るお金って何よ。給食費もそんな今もうそのまま手渡すことなんかないでしょ。何、募金か。学生全員からって言うかな。募金をって言うよね。その方が2文字で済むんだから、まあ、3文字か。怖いです。マッキー、ちょっと、本質からそれちゃったけど。
ラジオネーム、メイキングザ道路さん。僕が友達とフェスに行った時、女友達とたまたま遭遇したので、一緒に行動することになりました。すると、一緒に来た友達が、実は、付き合ってるんだ、と突然のカミングアウト。僕は思わず、は？と、喧嘩口調で言ってしまいました。ん？ん？うんうん、僕が友達とフェスに行ったんだよね。僕が友達 A 君とフェスに行って、女友達と遭遇して、その女友達が A 君の彼女だったと。すべては出来レースだったということなのかな。これはハーですね。これはハーだね。ちょっとなんかたまたま遭遇した時点で嬉しくなってるからね、こっちとしては。お、なんか、うん、え、なんか好きなの？フェスとか好きなの聞くんだって。なんか一緒に回るとかね。嬉しくなってるからね。こういうのマジで良くないよね。人のそういう浮かれをさ、もてあそぶやつな。最初に言えしな、マジ。ラジオネームゴリラさん。先日僕は同じ中学だった友達と久々に会ったんですが、その友達が、俺、先月大学で知り合ったことを 3P した、と当たり前のように言っていて、思わず声が出ました。エッチなことはもちろん、彼女もできたことのない僕にとっては刺激が強すぎました。嘘でしょ。私、実は信じてないからね、3P とか。ありえないと思ってるよ。いや、よく言ってごめんね、土手ではやっぱ土手姉さんだからさ、もう 3P したらええねんとかって言うけど、ないよ 3P なんて。だって。ない、ない、ない。男女どっち？これ。男、女。これも問題だしな。それで全然趣が変わるじゃない 3P って。中継したい、これは。男、女か、どっちがいい？まあ、その聞く、男、女がいい男はいないか。そらそうだよな。でもそれがいいっていう人もいるよな。それがいいっていう人がやるのかな？もう賛否の話はいいか？いやー、いや、私もちょっと未知の領域なのでね、賛否は。人のセックスを見たことがないです。に行きましょう。登場ファーストサマーオイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っていそうなファーストサマーオイカのエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくというコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネーム布団から唐揚げさん。アニメドテマルコちゃんで前儀のシーンが終わったナレーションが言っていました。
本番へ続く
前儀のシーン。はや、前儀のシーンですか。よくないよ、こういうアニメをこういう風にもじるのはね。よくないんだな。
ラジオネームドリンクバーメモリーさん。細かいことですぐ怒る上司にウイカさんが言っていました。
お前どんだけ器小さいねん。個室ビデオのカレー食べ放題のコーナーにあるカップか。
え、個室ビデオのカレー食べ放題のコーナーにある、あ、コップね。
コップなん？
私カップって勝手にカップやと思い込んでカップって言っちゃったけど、
コップなん？
もう一盛りしたら終わる感じなん？
誰も知らん。
ブースの中の人間は。そうやねんな。カレー食べ放題とかあるんや。満喫はな、ソフトクリーム食べ放題っていうのがなんか主流な感じしてますけど、個室ビデオはカレー屋なんや。なんかこう、威嚇臭い匂いをかき消すようにカレーの匂いが充満してる感じですかね。ラジオネーム、いちごと豚さん。サンドウィッチマン。失礼しました。サンドウィッチマンの、ウィザワさんが、女優さんが思わぬところで焦点しているのを見て、鼻で笑いながら言っていました。
ちょっとなんで言ってんのかわかんないんですけど。
こういうやついそうやな。ちょ、なんで言ってんのみたいな。富澤さん、半笑いは嫌か、でも。嫌だな。半笑いで言われたら嫌だな。お前のせいだよっていう感じなんですけど。うん、うまいですね。サンドウィッチマンからしてうまかったですね。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。駅弁をしながら、男優が部屋をうろつく AV を見て、陣内ウイノリさんがツッコミを入れていました。
いや、どこ行くね。
確かにね、うろつく理由はないんだな、あれな。なんで、なんかこう、やっぱでもその場でこうおると腰に負担がかかってくるから、こう歩いて散らしてるみたいなことなんですかね、こう。しんどい時、じっと立ってるより歩いてる方が楽みたいな時あるやん。そんな感じなんかな。なんでうろうろするやろね。ラジオネーム、きみまるさん。英語の筆記テストで、他の英単語の綴りは全部間違えているのに、デビューの綴りだけ正解していた男子生徒に、ウイカ先生が言っていました。
お前、最近無敵作品見たやろ。
そうね、デビューの綴り難しいねんな。D-E-B-U-T。デブット。みたいな。字書くねんな。だから普通に生活してたら、このデビューをさらっと読めはしないわけよ。ただ無敵作品視聴者はすぐ読めるからね。これで炙り出しできるよね、クラスで。これいいことに気づいたね、君丸。無敵作品ファン炙り出しできますよ。ぜひやってみてください。いやー、今週以上でございますか？いや、よかったですね。今週もなかなか。なんか、コーナーをゆっくりやれるの久しぶりですよね。いやー、ありがとうございます。では、ここで一曲いきましょうか。浜省で日の当たる場所。お送りした曲は浜田省吾さんで日の当たる場所でした。なんかさっき、ディレクターの中俺が、神妙な面持ちでブースに入ってきて、さっきの佐久間さんの、俺のベビースター、曲ですけど、これ作詞が青春高校の、あれのアルバムの中で、まあ、最後の曲で、秋元康さんが作詞された曲なんで、てんてんてんみたいな。何が言いたいん？あ、そうなんすか？それ、どういう意味をはらんで言ってんのそれはって言ったら、いや、別に一応、そう、お伝えしようと思ったわけで。なんか、秋元さんやから、あんま容易にいじるなよ、みたいな圧を感じたんですけど、そういうことではなくてですか？普通に情報として教えてくれたんですか？あ、情報として。あ、ありがとうございます。何これ、なんか、やらしいとか言って、狙ってるじゃん、CM ソングめーとかっていういじり方、マジでほんますんなよっていう圧に感じたんですけど、まあ言うてもうたも知らないっていう。すごくいい曲でしたよね、やっぱり。なんかすごく染みるなって思ったんですよ。なんかこう、まあちょっと言葉のこう詰め方っていうのも、うん、なんか、なんか後ろのサウンドと相まって、やっぱ男の人がまっすぐに歌ってる歌声みたいなのが響くなーって。やっぱもう染みるなーって、やっぱ、まだやっぱ途中までしか聞けてないですけども、あれは涙をこらえるのがもう耐えられなかったんで、ちょっと途中で切っちゃったってところがあったんですよね。本当に素敵な曲でした。ちょっと後で改めて何十回も聴かせていただきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム、マロンショートさん。ふいかさん、伊集院さんは来週まで夏休みを取られているので、TBS にもいないです。今日はおそらく誰を呼んでも来ないと思います。
やだ、伊集院さんも来ない。
一人。咳をしても一人よ。生でラジオで喋っても一人。いや、一人じゃないよ。こんなにたくさんのリアクションメールが来てるなんて。一人じゃないよね。ありがとう、聞いてくれて。 誰もブースには来てくれないけど、みんながいるから頑張れるよ。ラジオネームレンコンメリケンサックさん。大沢あかねさんが30代なのも不思議な感覚ですが、足立由美さんがまだ30代だったのはもっと不思議な感覚になります。ちなみに足立由美さんは日付が終わって本日9月14日が誕生日で40歳になられたみたいです。奇跡の40歳。
ああそう、本当ね。ずっと変わらないし、年齢なんてものを感じさせないから、なんかそこの何歳やっけっていう話題にももうむしろ上がらないぐらいの方な感じしますけど、30代やったの、同じ30代やったの足立由美さんが。
信じられないね、すごいね。
ラジオネームダダダダダさん。僕は電車に乗っている時にスマホの誤操作でアダルト動画がバックグラウンド再生され、喘ぎ声が聞こえてきてしまい、慌てて喘ぎ声をかき消すためにあーと声が出ました。
バカ
な。あ、でも音、そうか、イヤホンね切ってたとかあるんかな。アダルト動画見た後ってさ、ちゃんとさ、なんて言うんですか、ああいうこうたサスクって言うんですか、消さない、消さないもの。あ、これテーマメール、あ、ほんまっすね。ラジオネームダダダダダさん、テーマメールですって書いてくれてたけど、私そこ飛ばして読んだね今。わざわざ書いてくれてたのに、ごめん。今日のテーマメールは思わず何でしたっけ、声が出てしまった話です。あ、
性格の悪い遊び。
リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速紹介していきましょう。ラジオネームトリケラトプスさん。バレンタインの日、男友達の靴箱やロッカーの扉を半開きの状態にして、チョコが入ってるんじゃないかと期待させます。わーりーありなー。ただまああげる側からして言わせてもらうとですね、やっぱ開けてる、あげたっていうのがこう第三者にバレたくないことの方が大きいので、きっちり閉めます扉は。半開きの時は疑ってかかってくださいね。いや悪い遊びですね。続いていきましょう。ラジオネーム塵も積もれば大和なでしこさん。家事は母である私がすべて行っているので、そのありがたみをパパや子供たちに分かってもらうために、トイレ掃除をかなり汚れが目立ってきてから数日待った後にやります。汚い便器を見たくないからなのか、子供たちが座って台をしてくれるようにもなって、一石二鳥です。塵も積もれば大和なでしこさん、49歳女性。
いや、なんでこのコーナーに送ってきた。私立もなでしこさん、ちょっと、もうこれ昼のラジオのやつや。まあ、いや、悪いよ。お母さん目線からしたら、おや、お母さん性格悪いよ、それは、って言えることないけどな。まあ、ちょっと、そうやな。いや、いいよ。ちょっと、受け皿の大きさを見せたいところ。これ、こういうことよ。それぞれの世界線に、それぞれの生活の中に性格の悪い遊びというものは潜んでいるんだよ、というところの、いいメールですよね。ありがとうございます。今週は以上です。でも、そうですね。お昼のラジオにも送ってみてください。あ、土手にももちろん送ってください。ありがとうございます。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。まだラジコのシェア機能でお友達におすすめすることもできますので、ぜひそちらも使ってくださいね。ラジオネームつめまるさん、これはテーマメールです。 ありがとうございます。書いていただいて。私はスーパーでいっぱい買い物をして、両手に荷物を抱えた状態で、店先のアルコールポンプを押したら、想像以上に大量のアルコールが噴射されて、すべて持っていたエコバッグの中に入ってしまいました。あの時は人目も気にせず、やーだーと言ってしまいました。いいね。やーだーなんだ。わーとかじゃなくて。これさ、スプレーやと思ったらジェルテープでしたが一番怖いよな。ビュルルルルルってなって、あ、うわーってなるやつな。あれも声出てまうよな。ジェルかーいっていうのが出てしまうんですけれども、ラジオネームゴーヤーマン3号さん、テスト期間で早めに家に帰ったら兄が彼女とちょめちょめしていて、その時は思わずおいおいおーいと声に出してしまいました。あかんやん、こっそり入って聞き耳立てないと声出てもうたんや。そうか。でもおいおいおーいの向こう側であんあんあんが聞こえたんちゃうかー言うて、もう終わります。もうあと30秒いきますか。ラジオネームハートマートさん、いやー誰も乱入してこないだなんて、こんなケース誰が想像したでしょうか。あ、そういえばケースってクリーピーナッツのニューアルバムのタイトルでした。やかましい。ケースに入ってるのびしろが今押されているということでよろしいですか。クリーピーナッツさん、今日は本当に来てくださってありがとうございました。もう大変な中で、今週の金曜日もねよろしくね、また会えるね。あれ来てなかったか、誰もいなかったや。